休みの音声放送、音声放送、休みのです。
マンスーンです。
音声放送です。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、あれありましたね、
うん、
おもころ合宿。
おもころ合宿行きましたね。
はい、はい、毎年ねおもころでやっている合宿です、
うん、合宿といえど別に何もしてないです、はい、バーベキューして、まあ、酒飲んで話して寝るだけです。
そうですね、なんかそのそこでライター的な何かするってわけじゃなくて、うん、まあまあ1年に1回みんなで飯食ったりして、ね、そうね、楽しいねっていう。
遠方の人とかもね来てくれたりとかして、うんうんうんうん、普段会えない人とかが一度に集まってみんなで話そうみたいなね。
そうそうそうそう、うん、一応毎年やっててね、今年も、はい、まあ、無事
終わりました、ね、
終わりました、はい、なんで、まあ、ちょっとおもころ合宿のね話したいなって思って、
うんうんうん、
まあおもころ合宿そのもののね話ではあんまりないんですけど、うん、行きまず僕そのはじめさん主導のもと、うんうん、はじめさんリーダーのグループだったんですよ、
うんうん、
で、まあ、レンタカー屋さんに集合だったんですよね、うんうんうん、最初、うん、結構朝行ったんですけど混んでて、
うんうんうん、レンタカー屋が、
そうそうそうそう、まあみんなどっかね、
まあそれはそう土日だもんね、
結構若い人とかいて、うん、でまあそこそこ待ったんですよね、
うんうん、
で店内もちっちゃいから、
いや確かにレンタカー屋って全然待てないよね中でね、
そう、まああんまり人がいっぱい待つような仕組みではないので、うん、まあ別にそれはしょうがないんですけど、うん、そこにいた人が、うん、すいません、うん、休みさんですかって言われて、うん、で聞いたらそのまあ多分おもころを見てくれてる人で、それは全然めっちゃいいんですよ、うん、その僕別に街声かけられても、うんうんうん、嬉しいです、うん、でまあ一緒に写真もね撮らせていただいたりして、うんうんうん、だったんですけど、うん、まあその時やっぱり僕もその、まあ、ちゃんと撮るというか、うん、肩を寄せるみたいな感じでね、
はいはいはい、
イエイみたいな感じで写真撮って、でその人も礼儀正しい人で、うん、いや本当にありがとうございますみたいな、うん、だったんですけど、その声かけたタイミング以降も、うん、その人と僕ってその待ってるんですよ。
あそっか、そのタイミングか。
そうだから、その行くタイミングとかじゃなくて、どっちもその今混んでるから待ってて、まあ、うん、あどうもありがとうございましたって言って、すってその
まあ横にいるわけ
ですよ。そう、まあ1.5メーターぐらい離れて。うん、いやーね、中田さん暑いっすねみたいな。いや別に悪くないんですよ、
まあね、
そう何にも悪くないんだけど、うん、なんかこの一回グッて声かけられて写真撮って、うん、あどうもありがとうございましたって言った後のこの距離感って、うんうんうん、なんかやっぱこの難しいよなっていう
か、ちょっと多少の気まずさあるよ、ね、
そう
向こうも多分ちょっと気まずいだろうし、
そうそうそう、向こうだってそうなんですよ。でも別になんかね、その決して悪いことじゃない、うん、その人なんか言いたいわけじゃないですよ僕は、
うん、
ただなんかむずいよなって
確かに一回ちょっと認識されちゃうとなるとさ、なんかまあちょっとこの向こうに聞かれてるかもみたいな気持ちもちょっとなんか発生するじゃん、
う
ん、
まあそうですね、うん、なんでまあなんだったらやっぱりそのすごい近くにいて、うん、一番最後に声かけてくるってよりはむしろいいのかもしれない、
はいはいはいはい、
それだとなんかそのね、最初に言ってほしいって思うというか、うん、なんかその余計なこと喋っちゃって出たりしたら怖いじゃないですか、
まあそうだよね、
だからなんでむしろ正しい行為だと思うんですけど、うん、難しいですねこれはっていう、ね、
それでなんか本当に真横にいた人とかだったらそのままなんかさどこ行くんですかとかさ、まあ、話はちょっとできそうじゃん、
そうそうそう、でなんかさ多分声かけてくれた人がその男の人だったんですけど、うん、まあ、他にも
いて、まあ、そうグループでどっか行くみたいな人、
そう何人、うん、で2人だったかな、でもう片方が多分、まあ、女性の方があって、うん、まあ、これ多分です実に言われたわけじゃないですけど、うん、なんかねその人はこの人たちなんだろうって感じではあった
それたまにあるよ、
そう
たまにあるよね、なんか何人かのでのうちの人にちょっと声かけかけられて、あもうこられたさんですよねみたいな、はい、見てください、ありがとうございますって言った時のその向こうの待ってる人たちの誰、はあ、ってやつ気まずいんだよ、
冴えねえ一般人
ロン毛のヒゲの男に声かけて、
そうそう、
写真撮って、
まあ、でもそれでも分かんないですけどね、聞いたわけじゃないんで、うん、あれなんですけど、であと当然ですしね、
うんうん、
知らなくて、ね、
まあそりゃそうだよ、
そうっていうことがありました、うん、自分にね、
はいはいはい、
でまあそこから普通におもころ合宿自体はもうつつがなく飯食ったりしてね、うんうん、やったんですけど、2日目に、帰りしな、
うん、
なんかね神奈川県に結構有名なダムがあるらしくて、
う
ん、
ほうほうほうほう、
宮ヶ瀬ダム、
あなんか聞いたことある、
僕全然知らなかったんですけど、うん、まあそれなりにちょっとまあ観光地ってあるじゃないですけど、まあそういうとこで、で僕イメージしたダムって、うん、こうコンクリートでかなりこう作られた、
あまあそうだよね、なんかそのイメージだよね、
だったんですけど、宮ヶ瀬ダムってなんかその本当に 結構自然っぽいとこというか、ダムっていうジャンルなのかもよく分かんないですけど、なんかこの湖というか渓谷みたいになってるというか、ちょっと検索してください。
検索していい？
別に全部が人工物じゃないというか。
あ、なるほどね、
はい、
あ、これだ、三博瀬ダム。
どんな感じですか？
ん、ちょっと待って、もしかしてここ、
え、
これ行ったとこかな。
え、昨日ですか？昨日というか今回ですか？
いや、前の合宿の帰り、ダム班あって。
ああ、
いや、こ、あ、
そこなのかな。
あ、ここ、そう、これロードトレイン走ってるやつ、あの汽車みたいな車走るでしょ。
あ、でも結局なんか入り口我々間違ってそのダム本編見てないんですよ、
う
ん、
え、ダム見てないの？
なんか、あ、すげえでかいじゃないですか。
いや、めちゃくちゃでかい。
で、なんかこの通り過ぎてる途中に一回その駐車場みたいなとこ寄って、うんうん、あ、ここじゃないなってなって、うん、そっからグイーンって行ったらなんか入り口ミスったっぽくて、うん、あの山道をずっとなんで U ターンすると過ぎとかないんですよ。
あ、まあそうか、結構ああいうとこってもう一車線だったりするからね。
で、なんかみんな、まあもういいかってなってそのまま帰ったんで
見てないの？
まあ、そう、見てない
んです。俺これ多分行ったら多分去年か一昨年のモコル合宿で、
はいはいはいはい、2
日目のアクティビティどこ行くってなって、
はい、
ダム行く班があって、はいはいはい、そこ行ってこ見た。
あ、じゃあもう話早いです。
駐車場止めてなんかまあちょっとお土産屋さんみたいなのもあってさ、
そうそうそうそう、
でそっからね、まあ、歩いても行けるけどちょい距離あるからなんかその汽車の車みたいなの走ってて。
あ、そんなあったんだ。
そう、それで近くまで乗せてってくれるんだよ。
あ、知らなかったっす
ね。でダムも中なんか登ってエレベーター上まで行けて、上になんかね、
エレベーターある
んだ。上にもそのレストランとかそのダムを学べる施設みたいのが無料で入れるとかあって、楽しかったよめっちゃ。
お、全然知らなかったっす、
うん、なんて見ないでダム行ってダムを。
いや、まあそのもう、まあ、
遠くからちょっと見たのね。
まあなんかあるな
あるなって、
うん、でかい水が溜まってるところだけで結構満足したんです、うん、全員、はいはいはい、もうそのスーって行っちゃったんですけどでこれのね、うん、そのさっき言ったその道の駅みたいな、まあ、パーキングみたいなとこあるんですよ、
うんうんうん、
結構なんかバイクの人がいっぱい泊まってるようなとこで、はいはいはいはい、でそこにはまあ普通の飲み物とか売ってるとこもあって、うんうん、であとその土地のもの、
うん、
ま
あ野菜とか、あるよね、そういうのね、
あと地域のワークショップみたいな、
はいはいはい、
テラリウムワークショップとかやってて、
うんうん
うん、まあ、工芸品とか、
うん、
まあ、本当そういう感じのお店だったんですけど、うん、そこになぜか本のラックみたいなのが一個だけあって、
お、まあでもその街のなんか歴史の本とかそんな売ってたりするよね、たまにね。
そうそうそう、うん、なんですけどそれがめちゃくちゃロボットの同人誌が売ってるんですよ。
どういうこと？
ロボットの、本当にこれ以上言うことはなくて
ロボットの同人誌。
そうだから、いや本当ロボットの書籍じゃないですよ、同人誌です、もうめちゃくちゃ。そう、売ってて、まあ何種類か 3,4、うん、種類ぐらい、
うん、
で多分同じ作者の人だなと思ったんですよね、うん、で僕はあんまりそのロボットのこと詳しくないんですけど、うんうんうん、まあこれなぜここに、
いや、そうだね、
他野菜とか工芸品とかテラリウムワークショップやってるのに、うん、と思って、でなんか見たらこのタイトルがね、うん、アルファベットでグラマンって書いてあったんですよ。
グラマン、
はい、
何、どういう意味
で、それ見た時に、うん、グラマンって思ったんですよ、うん、グラマンってなんか、これなんか知ってる？
え、知ってる？
そのあれ、なんかグラマンってなんか知ってるなって思ったんですよね。おうおうおうおう。で、そしたらですね、たまたま、
うん、
僕その前日合宿の寝る前、
うん、
まあ、日課としてもうヤフオクを見てるんですよね。日課ってほどじゃないですけど、もう本当癖なんとなく見ちゃうなんかあるんですけど、その時に僕ヤフオクで別に買うつもりのないものとかも見るんですよ、
うんうんうんうん、
例えば出品者によってすごいこう専門的な出品とかしてる、
まああるよね、そのなんかジャンルに特化したような人、
そうそうそうそう、それを見るだけで結構楽しかったりするんですけど、うんうんうん、その時に僕昔の同人誌を見てたんですよ、
うん、
で本当にもうその前日に僕グラマンの前の同人誌ヤフオクで見てたんですよ、そう、あった、僕それは80年代とかの、
うんうん、
やつ、多分ひらがなでグラマンって書いてあって、
うん、
でなんかその時たまたま僕その同人誌のタイトル付けみたいなことをちょっとね考えてたんですよね、
うんうん、
グラマン、なんかこの頃の同人誌の名付けのってなんか一定の傾向あるよなみたいなことを考えてて、だからすごい記憶に残ったんですね、うん、グラマンって、
うん、
それが宮ヶ瀬ダムに言ってるんですよ。
何の関係があんの？
だから僕もびっくりして、うん、もうとにかく一冊買って、
うん、それはもう欲しくなるね。
そうそうそう、たまたまなんかね、うん、こんな偶然と思って、うん、で一応店員さんの人にも聞いたんですよ、
うん、
これってなんであのロボットの同時にこれ売ってるんですか、うん、みたいな言ったら、うん、まあ、その人もよう知らんという、
怖いよそんなの売ってんの。
まあそのね店員さんもまあ別にその、
まあ、アルバイトとかだと分かんないから、
そうそう別にその全てのね商品の仕入れ管理をやってるわけじゃないと思うんであれなんですけど、うん、今よく知らない、
うん、
でまあねこれ持ってきたんですけど、うん、グラマンこちらですね。
あでも本当に同人誌だ、
はい、秋元浩二さんっていう人が書いてるっぽくて、
はいはいはい、
結構あの普通に、まあ、同人誌ではあるんですけど、うん、多分公式的な仕事もよくやってるような人で、
うわーでもかっこいい
絵柄、そうこれめちゃくちゃ、これはねグラマンの贈呈版ファイナルエディション、うん、なんでまあ今まで仕事の、
なるほどね、確かに1985年から90年までの多分仕事の、
そうそうそう、
これ総集編みたいな、
そうでもこれ結構新しくて
書き込みすご
い。そうめちゃくちゃ。
めっちゃ細かい。
そうもう本当ロボット、
うん。
設定画とかもの話とかも書いてあって、うんうんうん、知ってるやつだとトップを狙えとか、これ。
あ本当だ。
これ多分その好きで書いてるっていうよりは。
だってもう参加してるっぽいよねこれは。
そう。
スタッフとして。
そうそう、ね、ちゃんとスタッフとして参加いろいろしてる感じの人なんで、まあまあ普通にもう名のある人だと思うんですよね、うんうん、僕ロボット詳しくないんであれだったんですけど、
この人の名前を調べた、
あ調べました、うん、はい、まあ普通にツイッターとかちゃんと公式、今も書かれてる人ですねっていうのがあって、これめちゃくちゃうまいですよ、割とこれは最近改訂版なんで令和5年、
あ本当だ、そうでもなんでダムで、
そうこれが
そこだけは本当にわからないかも、
ダムで売っててそのバーコードに工芸品って書いてありました、う
ん、なんかじゃあ関係あるのか場所に、
まあそうですね、多分関係はないわけないと思うんですけど、
さすがにね、
はい、まあ、経緯はねわからないんですけど、なんかいいなと思って、そのこんな道の駅みたいなとこでこんながっつりしたロボット資料集の同人誌買えると思ってなかったんで、いやしかもその前日やっぱ見てたっていうのがすごいなと思って、
すごい奇跡じゃん、
すごいですよね、そうその同人誌は 1万5000円とか言ってました
けど、わーすご
い、これは普通に定価で、
ガンダムも、
うん、そうガンダム、
サイバーコミックス新レースをする予定で書いてたガンダム漫画の制作途中のゲームが、ガンダムだからそのコミカライズのなんか
もうやってた
する予定だったみたいな、
そうそう普通にだから
もうボトムスとかもあんじゃん、
そうだから
結構めちゃめちゃすごいじゃん、
名のあるロボットアニメとか結構いろいろ多分関わってるような、なぜ
そこはまだ解明してないんだ、
まあそうですね、まあ多分ですけど、うん、その土地の地元なのかなんかそういうことだとは思うんですね、
まあおそらくそうだろうね、そう
なんで関わ、うん、でもそんぐらいなのかな、なんか
それぐらいでしか理由がないよな、
すごい意外な理由があるとかではないとは思うんですけど、
うんうん、
なんかびっくりして、
そこのショップの店長とかじゃないよ、
いやでもありえんのかな、いやでもなんかそう、その店員さんが言うと思うんですよ、さすがに、
まあそう知ってるか、
そうさすがにその例えばそこで働いてるとか、うん、その持ってるとかだったら、うん、まあ、言うと思うんですけど、あんまりよく分かってない感じだったんで、
いやちょっとぐらいの分かんないですねぐらいのテンションだった、
うん、まああるいはもしかしたら知ってるけど、うん、そんななんか言っていいのかなって思ってましたかね、なんかまあ個人情報とかもありますから、
はいはいはいはい、はい、
っていうこれがちょっと
び
っ
くりした、いやでも不思議だですね、
いいですよ、
ダムよりもいい経験したじゃん、
まあ、ダムは見てないんでねそもそも経験してないんですけど、はい、ワンスさんなんかおもころ合宿どうでした、なんか
合宿ね、はい、でも俺もその、まあ、今回ね結構その会社からなんかまあいろいろボードゲームとかいろいろ持ってかなきゃいけないから、さすがになんかまあ電車だと大変だからある程度荷物持ってくから、うん、一応会社でも、車借りて、
うん、
で俺とアルファくんと、オニヤくんとミクノシン、うん、鳥4人で、
はいはいはいはい、
で車で運転していって、
はいはいはいはい、
2日目はね、帰りにね、城ヶ崎海岸、
城ヶ崎お嬢様キャラみたいな名字、
あれ違かったな、
いや僕全然そのちょっと地名わからないんですけど、有名どこなんですか、城ヶ崎、
有名、あ合ってた、城ヶ崎海岸っていう、まあなんかまあ伊東よりちょっと先の方にある、まあ本当、うん、なんていうの、海沿いの場所なんだけど、
はい、
ここなんかね、オニア君が昔なんか来たことがあってよかったんで行きましょうよって、うん、あじゃあ行こう行こうっつって、で、
うん、
でね、なんかあるのはまあ売店あったりとか、なんか灯台が、
あ灯台、
そうそう、ちょっと上まで、上も無料で入れたりするんだけど、
いいですね、
があったりとか、
なりたい職業
で
第一位灯台森、
灯台、
なりたい職業第一、
そうなの、灯台森、
灯台森ですよ僕の中では、はい、すいません続けてください
いやでも東大森もうねだいぶ仕事なくなってきてるらしいね。
まあいやいないですよね、うん、多分今僕の言ってるのは理想の中の東大森なんてね、なんかこの東
大まあまあまあね、こう特にやることなくずっとこう椅子に座って本読んでタバコ吸ったりみたいにしてね、
赤い絨毯とオレンジの照明がたかれた、は
い
は
い
は
い、いいですね、
とこに上に住んでる、うん、ごめんなさいこれ関係ない本当関係ない話です。はい、
で、で吊り橋が釣り橋、はい、そのなんか大庭くんも釣り橋いいんですよみたいな、まあ、言うてでもさもう、うん、ね、僕も38年生きてきましたから、うん、もう釣り橋なんて何回でも渡ってますよ。
まあちょいちょいはありますよね、うん、観光地 で、はい、
で今更ねその釣り橋すごいなんて言われてもさ、うん、まあまあ釣り橋なんだろうなっていう気持ちになるとしか思えなくて、うん、まあ、そんなの期待は全然してなくて正直、
うん、
では、はいはい釣り橋ね、でもまあそのみんな行ったら楽しいからまあ行くかと思って、うん、行ったらその吊り橋、まあ、めちゃくちゃまあ高いのまず、
はいはいはいはい、
で真下海で、うん、でねそのすごかったのがその吊り橋の横の部分手すりとかの部分が本当もうなんかねワイヤーがもう 3,4 本ぐらいがあるだけなの。ガードが全然ない、
全然スカスカ
スカスカ本当に、だからスマホ取り出すのも怖くて写真撮って落としたらどうしようって、
確かに
本当に何もなくて周りが
そんなとこを作っていいのかな。い
やそれも思った、それぐらい、
なんかあれ
すっごい高さよ、
城ヶ崎海岸、
多分ねそう画像を見たらねすごっと思うかも。
だいたい海の家、あ海の上は珍しいですよね、
うん、そうそう、
だいたい川ですもん
ね、川が多いからね、そのなんか突き出してる部分が2つあってその間にかかってる吊り橋で、うんうんうんうん、あでも写真だと怖さも分かんないかな。
あ、まあ確かに今ね写真見てるんですけど、うん、まあ確かに写真だと
ちょっと分かんないかもね、多分高さ込みでの恐怖だから。
あ確かにな、
ほんとワイヤーしかないのよ。
城ヶ崎海岸事故
かん、あそうで、そのねそう出てくるんだけどこの先の話にちょっと続きまして、
はい、これえ死んだ
で、はい、その吊り橋渡ったところに、うん、まあ、本当だからもうかなりゴッツゴッツした岩 の、 その崖の部分があって、うん、で自由に入れるようになってんのよ、はいはいはい、そこに
崖に
崖の方にまで行けるようになってて、で、まあ、結構みんなそっちの方行ってさみんな写真撮ったりとかしてて、うん、あでそっち行けんじゃん行こうよっつって行ってさ、はい、でまあ、言うてそういうまあ人がいっぱい来るような観光的な場所 で、
うん、
でなんか外国人 の、ね、そのツアーの方も結構アジア系の方いっぱい来てて、うん、結構海外の人も人気なんだ、あすごいなと思って、
うん、
そしてその崖の方行ったら、うん、本当にだからもうただの崖なのよ、ゴツゴツしてる、
はいはいはいはい、
なんかそこの奥にもう何もないの、柵とかも何もも
う普通に
もう普通にはい、はい、落ちれますっていう崖が永遠とあって、
はいはいはいはい、
でみんなそこギリギリ攻めてこう写真撮ってほしいの
よ、わー危ない
、怖い怖い怖いとか言いながら、
わ
ーで本当にすごいこれ怖くて、
まあ、いやそうですよね、
なんかその誰かがふざけて落ちるのを見たくないって気持ちがすごくて、
ああそれは見たくないっす。
だからさオニヤくんとかさミクノシンとか、あまあ先行けるよとか言ってもさ、うん、もうやめよやめよやめよって言っちゃって、もうふざけて落ちるのだけはやめてくれ
よ。まあまあまあまあそれはね当然ではありますけど。
本当怖い場所がねありまして。
あそうなんだ、マンスンさん平気そうだと思ってますよね。
いや意外とね怖いんですよそういうの。別に崖自体俺怖くないの。
崖自体は怖くない、
崖自体は別にそんな高所恐怖症でもないし、うん、崖自体はそこまで怖くないんだけど、ああふざけて落ちるんじゃないかっていうのが一番怖いの。ああ誰かが
なるほど、ね、自分以外はねコントロールできない
ですから、ね、できないから、なんかオニアとかさなんかちょっと調子乗って俺は行けますよみたいな感じでさ、お前は行けますよみたいな感じで、
まあまあ、
あーとかになったらもうどうしよう、
まあ、気持ちはわかりますけどね。そう今だってその僕画像を見ようと思って、うん、城ヶ崎海岸吊り橋、うんってやったらやっぱ検索のサジェスト事故とかね、
う
ん、出てきて、まあ、実際事故あったのか分かんないですけどね。
だから実際、まあ、さすがにみんなこんな行けていいのってやっぱ不安になるのよ、はいはいはいはい、ほんと何もないから、
はいはいはいはい、
で電話、まあ、一応調べたら、うん、まあ、結構ちゃんと何個も事故あるって、
まあ、
落ちて人落ちてんのよ
ね。えそりゃそうだよな。
そりゃそうよ。でもまあなんか柵が、まあ、作れない理由とかもなんか一応国立の公園みたいな、まあ、天然記念物みたいな感じ、
うんうんうんうん、
保護されてる場所だからまあその気楽にバンとこう柵がつけられないらしくて、なら入れるようにすんなよと思ったの。めっちゃ、まあ、
観光地にするなよとは思うけど、
一応その崖に出れるとこにまでは道があるから、
はいはいはいはい、
もうそこで止めればいいのよ、まあまあまあ、こっから先ダメですよって、
そうですね、
そこには柵があったりするから、
はい、うん、
なのにめっちゃ行けるようにしてる。
まあこれ難しいですけどね。確かにまあ本当に別に落ちようと思えばね 別に、まあね、歩道橋だってガンガン降りれるわけですけど、
でもね、なんだかんだやっぱそこ楽しかった。行って
やっぱいい場所でした。
いや、いい場所でしたね。久々になんかこう、うん、ドキドキというか、
いや、それはやっぱ良しとしてるのは分かんないけど、やっぱジェットコースター乗るのと同じ、
いや、そう、全く一緒の体験だったかもしれない。
すごいよな、うん、いや、いいですね。でもね、でも
楽しかったですね、はい、らしくね、
ね、
うん、
まあ来年もね、思ったらしく、ね、つつがなく行えるといいです
ね。痛いですね。でも、はい、一個ちょっと今年の合宿で思ったのは、
うん、
やっぱちょっと、まあね、毎年大体バーベキューやってるんですけど、
やってる、
やっぱ炭火じゃなかったっていう。今年行ったとこはなんかグリルだったんで、なんか海外のバーベキューとかで使うような機械のやつ。そうそうそうそう、
あれなんか気にしたことなかったな。
やっぱ炭火の方がうまいなと思ったね。
あ、そうなんすか、
うん、だからなんかね、やっぱりみんな進んでないなと思って。
僕肉1枚も食ってないですね。
俺も多分4枚ぐらいしか食ってない、
うん、行きでその全食ってきたからもう全然
じゃ回転寿司食ってん
の。そうそう、お腹いっぱいでなんかあのペラペラの肉全部食ってなんだごめんけど、うん、
いや、しょうがないの、予算もあるからさ、 いやいや、いい肉買えないのよ。いや、
別に否定してるわけじゃない
ねえ、その50人60人ぐらいの分の買わなきゃいけないからさ。
でもね、あのカレーはやっぱ美味しかったね。
カレー、ミクノシンがね、
はい、
作ってくれて、またミクノシンカレーを。
そうそうそう、あれはね、良かったです。
いや、でも本当に美味しかったのかっていうなんか話もあるよ。
これずっと言ってたよな、うん、なんかこの話はまあちょっとまたややこしいなんかこの違う、いや、これは違うって言ってる人もいたっすよね。
確かに、まあだからそれはまた別でラジオやった方がいいかもしれない。ミクノシンカレー2025のカレー、あのカレーのラジオ。
いやいや、その
本当にあれはミクノシンカレーだったのかの是非をちょっと問った方がいいかもしれない。い
や、そのやっぱその作ってもらうサイドがそのこんな言ったら意味わかんないですからね。そのいや前の方が良かったよとか言
う。いや、ほん
言えないよ。
私のはちょっとね、刺激がなかったね。
マジよ、マイルド。
お子様向けのミクノシンカレーだった。
いやいや、
星の王子様カレーぐらいのサイズで売ってるや
つ。辛さがない、はい。っていうことだけだよな多分。
いや、コクも、
いや、コクあったって。た、ね、スルメイカの時よりあったよ。
スルメイカでね、そう、一回買えなくてスルメイカ作った時もあったけど、
あったけど、
いや、ちょっとこれはね、
あ、そう、違うんだ、うん、
別で話したいかもな。
まあまあまあ、うん、それはちょっとね、かまみくんで、
確かにかまみくでやるか、はい、交互期待ということで、
はい、はい、お願いいたします。はい、というわけで今週はこの辺で、
はい、
さよなら。
さよなら。